Are you ready? Take it easy.
Sorry, Japanese only.
よろしくお願いします。もう 3回目でしたっけ。
3回目ですね。
3回目ですよね、
前回が確か2年前ぐらいですよね。確かオンラインでやった記憶があるんですけど、
あと下ですよね。この新宿のホテルの下でやったのもあるので、すごいですね。
3回目ですね。
3回目ですね、はい、てか我々それくらい長いことやってるんですね。
2年。そうだからポッドキャスト私が始めたのが2005年ですけれども、あの頃あった番組が次々となくなりというか、まあ、更新されずですね。で、だいたい今続けている人はもう限られてるんですけども、まあ、長谷川さんなんかはもうずっとやられてるんで、
減ってきましたけどね、はい、
こうやって無事、2008年
そうですね、
もうすぐ終わりますけれども
終わりますね、
まあ、やれたということでね、
なんとか丸3年、
はい、
ですね。
そうですね。まあ本当にインターネットの世界もどんどん変わってきまして。
そうですね。
やっぱりこの間前に収録した分ちょっと聞いてみたんですけども、やっぱり随分変わったなと、
はいはい、
あの頃ウェブスタンダードがどうとかっていうそのウェブ標準の話が結構そっち寄りだったんですけど、今はもうあえてそういう、もうそこは超えてるというか、一旦まあクリアして次のステップにステージに行こうというような、ね、段階まで来てるから。
そうですね。
いろんな他の要素も入ってきてますし、そういう意味ではずいぶん変わったなと。
そうですね。
私も変わりましたね。
私も変わりましたし、あとはその自分たちが手にしているそのテクノロジーの違いもずいぶん変わりましたしね。それも例えばたった1年という短いスパンで見ても変わっているような気がしますし、今日ちょっとお会いして、職務質問が出るぐらいとは言ってましたけど、確かに職務質問が出るぐらいこうガジェットがいっぱい出てきてましたけど、今はもうちょっと絞られてますけど、4つか5つぐらいバーって出てきましたけど、いつもこんな感じなんですか。
そうですね。まあモバイル、私はどちらかというと外に出てることが多いので、で外に出ていながら、まあ、やっぱりそのデスクワークも中心なので、
はい、
パソコンをやっぱ使わなきゃいけないんだけれども、外に出る機会がどんどん増えているので、じゃあどうしようっていうのがあって、まあ、今モバイル機器を駆使してなんとか、そのデスクワークができない分を補うというような形 で1個の完璧なデバイスというのはないので。
そうですね。
もう複数の例えば携帯電話にしてもそれぞれこう、まあ、一長一短というかですね、この機能は素晴らしいんだけどこれはこっちの方がいいっていうのがあるんで、今3台持ってるんですが、はい、3台の携帯を駆使すると。それでいったら iPhone も持っていて iPod Touch もあると。でこれらをそれぞれ その用途で使ってるという。ただまあこれはまあこの先どんどんこう何かに修練していくとは思うんですけれども、今のところはもう職務質問されるとですね、まあ、1時間以上、返してくれないというようなですね、まあ、そんなカバンの中を見るとそんな感じですね。ボイスレコーダーも入ってますしね。
そうですね。
昔 のスパイですね本当。
そうですね。大抵の人は、まあ、あっても2つぐらい携帯電話あるぐらいなんで、それで3つプラス iPhone プラス iPod Touch なんで、iPod Touch の方は音楽を聴かれるときに使うんですか。
これもiPhone が使えないときに、まあ、同じようなアプリを入れてますので、まあ、情報デバイス、情報端末として使ってまして。
なるほど。
音楽はほとんど入ってないんです。
なるほど。
iPod なんだけど iPod としては使ってないということですね。で iPhone も電話としては使ってないということなんで。
なるほど。
かなり普通の人の使い方じゃないんですけども、ね、それプラスウィルコムの D4 っていう、ウルトラモバイル PC、はいを、まあ、入れてます、でザクティというハイビジョンのムービーカメラ、そして、はいはい、この三洋のですね、まあ、PCM レコーダーということで、もうデジタルグッズがびっしりカバンに詰まってるという状態ですね。
では逆にノートパソコンは今持ってらっしゃらないってことですか？
仕事場にはあるんですけども、持ち歩いてはいないんですね。
なるほど、
はい。
まあ、重たいですしね。これ全部足してもまだノートパソコンが。
そうなんですよ。やっぱり外を動き回ってる人は分かると思うんですけども、落ち着いてノートパソコンを開いてですね、使うという時間がなかなか取れないんですよね。
なるほど。
つまり歩きながらとか電車の待ち時間とか電車の中見てる時とか、うん、まあ、移動時間に何かやるっていうことが多いので、うん、その時にスッとこう取り出してさささっとやれるっていうものになると、まあ大きくてやっぱりD4 ぐらいのもので、
はいはい、
で今まあミニネットブックみたいなの出てますけど、あれもやっぱり駅のホームで開いて使うって感じじゃないので、
なるほど、
そういう意味ではやっぱり携帯3つに iPhone ぐらいでやった方が効率はいいという。
ああ、なるほど、なるほど。じゃあ、ま、例えば酒井さんは結構、まあ、まさに職務質問しなければいけないぐらい分かりにくいわけなんですけど、はい、例えば書類を書かなくちゃいけないとかっていうのも、はい、そういったで、はい、携帯デバイスでさささっとある程度やってしまって送るっていう感じなんですか？
はい、そうですね、それが多いんですが、私は手書きでこう脳が活性する時がありましてね、やっぱり紙にペンで書くっていうのはかなり重要な作業なので、
なるほど、
やっぱりスケッチとか、
yeah.
まあ、あるいはそのマインドマップまでいかないんですけども、
yeah.
キーワードを並べてこう全体をこう見ながらですね、関連性をこう確認していくような時はノートにこうペンで書く、ボールペンで書く
っていうのです
ね、まあ、一緒に使ってる形ですけどね。
あ、はい、今はもうノートはお持ちってことですか？
そうですね、
はい、どういったノートを使ってるんですか？
普通にコンビニで売ってるようなやつと、 あとデジタルペンっていうのがあって、
デジタルペン、
はい、これはこう書くとですね、データがこうペンに蓄積されていって、後でパソコンにつなぐと画像として出てくるんですね。
で、そうなんですか？
文字は全部普通のテキストに変換してくれるんですよ。でそれはすごい便利なんですけれども、
へーすごい、
ただね、文字間をこうちょっと開けて書かないとちゃんとテキストに認識してくれないので、ちょっとね、まあ緊張するというか、
はい、
そういう普通にボールペンで殴り書きするような感じはできないんですけども、まあ、そういうのも時々使います、ね。
僕も初めてデジタルペンに聞いたんですけど、はい、紙に書いていい、この動ペンの動きで文字を認識しているところなんですか？
そうです、ちょうどこの携帯電話ぐらいの読み取りの、まあ、機械があるんですけども、これを置いてですね、でその下にノートを置いて、でこうペンで書くんですよ。
聞いたことあるか。
そうするとこの機械の方にデータが蓄積されていて、でこう、まあ、ボタンがあるんですけど、押すと次のページって書いて、押して次のページで、これをこの機械をパソコンにつなぐと、もうデータとして出てくるという。
なるほど。
紙のノートとしてはもう残ってますから、
まあ、ここでうまく読み取らなくて別に大きな問題ないということですね。
だからもうすぐその場でデータとして相手に送れますし、メールで。 Windows モバイルだとその書いたその場で携帯電話からデータを送れるんですよ。
そうなんですか？
ですからもうその場で別にパソコン必要ないんで、すごい便利なんですね。そういうのも使うときもありますけど、
ね、いいですね。僕も結構手書きでいろいろ書くときが多いんで、はい、まあ、そういうのもあると便利ですね。確かに。それってMac で動くんですか？
あ、動きます。
マジですか？
で1万ちょっとで、今、まあ、新宿こう西口で、対談してるわけですけど、
はい、
すぐそこのヨドバシカメラに売ってます。
おお、あいや実はちょっとヘッドフォンがなくなっちゃったので買おうかなって思ったので一応行こうかなと思ってるのはやばいですね。そうなんだ、すごい。
高いものじゃないですからね。
そうだね、高くはないですよね全然。
でノートは普通の、文房具屋に売ってるノートで大丈夫です、ペンとその、まあ、機械ですよね、地図の読み取りの、それだけですから、
すごいですね。まあ、じゃあうまくこうアナログのとこちょデジタルデバイスというのをうまくなんとか併用してるんですね。
はい、
あ、これ面白いですね。
まあ、いろんなものをやっぱり駆使してってことですね。
そうですね、はい、やはりまだこうオールインワンでいい、はい、それかもしくはそのこれは結構近づいてきたなっていうデバイスっていうのは出てきてるんですか？
そうですね、まだ今何が起こってるのかっていうのを今こう掴みながらやってますんで。
なるほど。
で今実はその個人的な話で言うと、自分の仕事をこう大きく変えようというタイミングなので。
なるほど。
まあ、来年からやるんですけれども、今までともう全く違う仕事のスタイルというのをちょっとやろうと思ってまして、これはあの社会に出てですね、まあ、もう二十数年経ちますが、3度目なんですね。
ほう。
1度目はあのパソコンが出た頃、
はい、
あの頃は手作業でこうやってたんですけれども、もうコンピューターだとコンピューターワークだということで、あの時はもう周りの人からボロクソを言われましてですねあのコンピュータあの、まあ、とにかくその手作業ですから、手であの社食頼んでカッターで切り張りしてこう貼り付けて、
はい、
ロゴも全部あの雲型定規とか書いた頃なんで、その時代にこれからはパソコンでっていうことを言うこと自体がちょっとこう非常識な、うん、あのまあもちろんパソコンはあの多分そのコンピューターでなんか仕事をしていくことにはなるけれども、全くリアリティのない話だったんです
ね。なるほどなるほど。
で、まあ、ただその時もうアメリカなんかはもうその DTP がちょっと出そうな、それから2年後ぐらいですかね。
なるほど。
DTP も入ってるんですけども、うんうんうん、でもう絶対もうコンピューターだろうということで、当時85年ですね、1985年に私20代前半なんですが、PC98XA という NEC の一番最上位機種を買いまして、
お
100万ぐらいしたんですねで20代前半で100万のローン組むっていうのは大変なこと
ですよね。
もうものすごい大変だったんですが、
気が遠くなりますよね。確かに。
でその後はもう CAD のソフト、グラフィックをやりたかったんで、はいはい、グラフィックはもう全く相手にされなかったんで、パソコンでやるのなんていう、その門前払いなんですね。もう絶対パソコンでなんかやらせてくれないんですけど、そのまだ CAD だとなんとかいけたんですね。
なるほど、
で CAD のソフトはね、ダイナーパースっていうのを買ったんですが、60万だったで、パソコン100万で、でその CAD のソフトが60万なんですね。
でもうやばいじゃないですかそれ。
やばい、借金地獄なんですよ。それで、でグラフィックソフトは絶対必要だって言ってそしたらそのハイエンドなものを買っちゃったんで、当時はメーカーごとに同じソフトでも使えないんですよ。
そうなんですか。
同じソフトでもメーカーが違うと使えないんですね。
マジかよ。
で一番安いグラフィックソフトがダイナピクスっていうのを買おうと思ったんですけど、35万だったんですよ。
200万円
200万円いくってことで、もうローンを組めなくなっちゃって、それで組むとしたら闇金とかそっちローンいっちゃわないといけないんで、それもまずいと、それも人生終わっちゃうってことで、もう自分で作るしかないっていうことで、グラフィックソフトは自分で作ろうということ で当時はね、割と自作というか自分のツールは自分で作るみたいなのは、まあ、割と普通にあってですね。でまあ、ベーシックっていう言語でインターフェースを作って、でそのまあ色を塗るとか図形を描くっていうのはベーシックだと使い物にならないんで、マシン語っていう、まあ、0から9 A から F の、まあ、16進数の もう塊なんですけども、それを延々と何十ページも持ち込んでいくということをやるんですけど、で当時の ASCII とかログインとかって大体プログラムの後ろにダンプリストが後ろにびっしり出てまして、でそれを見ながらですね、毎日もうこうやってこう打ち込んでたんですね。
すげえ。
でそれで自分のグラフィックソフト、必要な機能だけのグラフィックソフトを使って、でそれをまあ仕事に利用していくと。その時にあの私最初パソコン買う前 2.0 視力あったんですが、
はい、
0.2 になりましため
っちゃ減って
大変なことになったんですけどね。 まあ、でもそれがあって、その後の2年後88年に初めて Mac を使って、もう絶対これもデジタルワークが主になるっていう確信をして、その啓蒙みたいなことをやり始める。
なるほど。
でその時がもう今まで手作業でやっていたものを全部捨てて、道具も全部捨ててですね、でデジタル、他はまだ動いてないですね。他のデザインの世界はパソコンがそんな入ってなかったので、で何やってんだろうなっていうことを言われながら、で徐々にでも社食屋が潰れ、でそのコンピューターにうまく移行できなかったデザイン事務所はどんどん消えていくような形になってですね、で一気にこうMac でデザインするというような世界が広がってきたのがちょうど88年ぐらいですね。88年ぐらい。
なるほど。
それがもう最初の まあ、つまり今までやった仕事全部捨てちゃって全く1から0からみたいな状態ですよね、うん、で次がインターネットで90年代、マルチメディアの仕事が結構ぐっと上がってまして、
うん、
で仕事がもう大きい仕事が増えてきまして、で例えば300万 CD ロムのタイトルが最初300万ぐらいの予算のが普通だったものが、
ええ、
いきなり2000万とかですね、
ほ
っシリーズで 2タイトルで2000万予算とかっていう、どんどん仕事案件が大きくなっていくんですね。でちょうどその頃94年にインターネットの話題が出てきて、でそこでまたビビッときて、もうマルチメディアじゃないぞとこれからはネットの時代だっていうことで、
ええ、
マルチメディアの仕事やめちゃうんですよ。
なるほど。
でただそのそれだけ稼げるまだ分野だったので、
うん、
それをやめることに関して大反発があってですね、あの形上やめられなくなっちゃって、やっぱりそれを続けていかないとそれで食べてる人もいたので、個人的にあのインターネットを始めて、月々あの頃8万ぐらい通信費払ってたんですね。だから稼いだお金も結構なものを全部インターネットの通信に使って、でまあ個人のホームページ立ち上げたりとか、
うん、
だそこもものすごい勇気がいることで、マルチメディアの仕事を、まあ、順調だったのを捨てて全くインネットの方に行って、で3回目はちょっと今なんですね。今までやってきたことをちょっと捨てて、
ええ、
全く新しい世界へ今行こうとしている途中ということで、ちょっと長い前ぶりだったんですよ。
いえいえ、
ちょうどその3度目の新しい時代、
新しい、
はい。This program is brought to you by Display DVD.